こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、長山さん、とうとう299回ですよ、はい、今回のエピソードが。300回目前。ね。
300回ね。いけるといいですけどね。
これでいけない、まあ、いけない可能性もないことはないですからね。ゼロではないですけど。
うん、油断できないです、それは。
油断できないですね。はい。はい、まあ、今回ね、ゲスト回とかって結構実はこの月末の回と前後して収録してることが多いんですが、今回はこの299回の収録の後に、数日後にですね、オフラインで収録予定ということで、ちょっと楽しみですね、うん、これね。久しぶりにね。
ね、どうなりますかね、うん、ちゃんと取れるかなっていう。まあ、内容は、
そこも心配。そこも心配。
物理的にロストする、物理的というか、ね、データがロストしてると困っちゃう
のか、
ね。
確かに、うん、この間、長山さん、先週か、工藤文子さんの働き者、
はいはい、
ラジオの
収録でデータ消しちゃったってやつですよね。
そうそうそうそう、ゾッとしますよ、
ね。いやー、あれは本当に全く他人事じゃ、でという感じでなかったので、途中でちょっと聞けなくなりましたね、怖くて。
いやー、これはもう、わかる。まあ、その収録持ってもあるし、データをほら、消しちゃった後に、あれ戻らないみたいなさ、あ、これ消しちゃいけないやつだった、
う
ん、みたいな
のも。いや
ー、ま
あ、そのね、あの時のこう、ドキドキ感というかさ、そわそわ感っていうのはわかるな、うん、とにかくもうデータは消さない、上書きしないっていう方向でしか、最近はもう、考えてないですね。まあ、容量なんてね、もうたかが知れてますから。SD カードとかさ。
いや、それが
さ、
動画とか音声になるとでかいじゃないですか、ファイルはね。
いや、音声はね、いや動画はわかる。動画結構大きいね。
動画でかいのよ。
うん、音声はね。
音声はまあ知れてるか。
たかが知れてますから。はい。
うん。いや、まあね、そんなことがありましたということで。はい。まあ、楽しみという感じですけども。
そうですね。はい。
はい。今回は、冒頭にですね、お便りの紹介をさせていただこうかなと思います。はい。はい、2回ほど前の、クラゲさんゲスト会の時のですかね、うん、それに対するお便りですね、熊尾パパさんからお便りです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。クリスさん、長山さん、クラゲさん、おはこんばんちは。エピソード297拝聴しました。大阪在住時、マルキス製パンとパティスリー S は週末の京都訪問先の最強コンビでした、
うん、
パンといえば伏見桃山の佐々木パン本店も素朴で親しみ深いパン屋さんです。先日、団中か大人の週末かで、京都のパンは生活の一部的な特集載せてましたね。神戸は本格的な海外の朝風のパンがたくさんあり、つながら表参道や広尾のような雰囲気のベーカリーが多かった印象です。クリスさんがマルキの近くにお住まいだったとのこと、もしかすると週末すれ違っていたかもというくらい通ってました。
へ
ぇ。三木鶏卵の卵焼きを土産に、平安のからしそばで梅雨の鬱陶しさを吹き飛ばしたくなる今日この頃、皆様体調管理にお気をつけてお過ごしください。ではまた、ということで、ありがとうございます。熊尾パパさん、
熊尾パパさん、ね、マルキ製パンはもう常連
で、ね、押さえてましたね。うん、あれ届いたんですよ。クラゲさんの回で僕が欲しいって言ってた京都のパン屋さんのメモリーカードですか。
ゲーム、ゲーム、うんうん、
ゲーム、あれ後日見たら一般販売されてまして、
お、買った、
買いました。買いました。はい。いやー、なんか手元にあるだけでいいですね。こう、なんか、眺めてるだけでね。しかしもう私はこう、なんていうんですか？今ちょうど食事制限というか、ね、糖質も。
そっかそっか。
食事制限。脂質も抑えてるから。
パンはなかなか大敵ですね。
もう乗ってるパンがどれもクリームとか入ってるしさ、もうパン自体がそもそも糖質じゃないですか、その。
そうですね。ね、
で、クリーム、こう、そう、クリーム乗って、やっぱ、まあ、この中でいけるとしたらジャムパンとかアンパンなんだよな。
うん。
うん。揚げてるパンとかちょっとね。
やばいね。
ごちそうですよ、僕からすると。
揚げてるパンとかにクリーム乗っかってるやつとかあるからね。
あるある。
うん、恐ろしいことですよ。
恐ろしいことですね、うん。で、そうそう、熊尾パパさんが、さながら表参道や広尾のようなって、まあ、おしゃれなね、カフェの、なんか雰囲気でっていう話を載せてましたけど、なんかほら、うちの会社は関東と関西にあるじゃないですか。
はいはい。
まあね、コロナ前はよく出張で行き来する人も多かったんですけど、やっぱり関東から来る方、やっぱ関西はパンがうまいと。うん、 あの、粉物の文化圏は関西だから、もうわかんない。うん、関東の方はわかんないですね。そもそも土地代も高いからさ。まあ、パンも高いと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱりパン高いって言っても価格をある程度抑えなきゃいけないから、ね、やっぱその土地代とかもろもろ考えたりとか、あと粉物の文化とかっていう意味で言うと、うんうん、なんか関西の方がパンがうまいってね、言ってましたよ、皆さん。
へ
ぇー。うん、だから京都に出張してきてよくパン買って食べてる人いましたね。
うん。でも確かにまあ、京都のガイドブック、パン屋さん特集ちょこちょこやってますもんね。
やってる。うん、うん。やってますよね。
あれ、確かに旅行であれ見たら、ちょっとパン食べ、パン屋さん行って買いたくなるもんな。
そうそうそう、そう。わ、うん、かるわかる。なんかね、旅先でちょっと、で、まあ、だから京都はさ、ブラブラして、その辺で食べる場所もいっぱいあるじゃないですか。鴨川沿いとか、公園とかね、
うん、
その、なんか東京とか、まあ東京も別にその、なんかベンチ食べれるって言ったら食べれるんだけど、あんまりこう風情がないというかね、なんかこう気持ちいいところで食べようと思ったら、場所を選ぶんじゃないですかね。
そうか、そういうのもあるかもしれないですね。もしかすると。
うん。はい。いや、熊坊さんありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい、そんなお便りでございました。
はい。
はい。で、長山さん、この週末ですよ。ちょっとね、クレジットカード止まっちゃいまして。
で、
いや、これね、なんか、僕初めてなのかな、止まったのが。まあ、ちょっと順を追って説明すると、
はいはいはい。
金曜日のですね、まあ、昼間ぐらいにその会社の人と雑談してて、
うん、
プレイステーションのこのゲームが今セールで安いくて面白いよっていう話を聞いて、まあ、その場で、今はスマホとかあるしさ、その場で、あ、そうなんだと思って、じゃあ買っちゃおうかなって言って、こう、ポチッと押したけど、決済できなかったんですよ。
うんうんうん。
で、ちょっと前に僕はクレジットカードの期限がさ、入れ替わって、カードが入れ替わったタイミングがあったんですよね。はいはい、で、勝手に洗い替えしてくれるサイトもあれば、してくれないサイトもある。
うん。
ので、で、プレイステーションのゲーム最近買ってなかったかと思って、まあ、きっとそのカードの洗い替えをしてないんだろうな、と勝手に思っちゃ、
うんうん、
まあ、何回か決済したけど通んなかったから、なのかなと思って、ほっといたんですよね、その場は。別にその、うん、あ、ほっといてない。その場でペイペイで買ったのか。なんかペイペイで買えるっていう機能があったんで、ペイペイで買ったのかな。
うん。
で、それはその時はそれで終わって、で、うん、土曜日で日曜日ですよ。日曜日の朝に、手元の PC で Amazon で Kindle で本買おうと思って、ポチッと決済をしたら、なんか見れなかったんですよ。あれと思って。決済通りませんみたいなエラーになっちゃって。おと思って、なんかたまにね、Amazon って調子悪い時あるから、なんか他の本、
ねね
うん、あるでしょ、なんかこう決済通んない時あるじゃないですか。うんうん、で、他の本とか買って、ってみたけどダメで、同じくペイペイで、ペイペイを決済手段に追加できる機能があったから、それやったら通ったんで、あれなんか、カードの調子が悪いのかなって、その時は思ったんですよね。
うんうん、
で、その後、まあ日中雨だったんで、野球の練習なくて、子供と一緒にちょっと買い物に行こうって言って、まあ子供が誕生日近いんで、一番下の子が、なんかバレーボールが欲しいって言うんで、うん、バレーボール買いに行こうかって言ってこう、行って、その場で、決済が通らなかったクレジットカード何気に出して、お店で決済したら通ったんですよ。
うんうん。
使えたんですよ。あ、使えるじゃんと思って。で、その後も別のお店で別の買い物した時に決済したら通ったから、なんかカード通んだなと思ってたら、その日の夜に、とあるサイトの決済が通りませんでしたっていうメールが来て、あれやっぱ通んないのってなって、うんうん、で、一夜明けて朝、コールセンターに電話したんですよね、その。なんか通んないんですけどって言ったら、あ、確かにそのお客様の番号は、カードがウェブでは使えなくなってますと。なんかウェブでは使えないけど、うん、リアルでは使えるっていうステータスがあるらしいんですよ。そういう状態があるらしくて。なんか全て止まるわけじゃないみたいで。あ、そんな、あ、そうなんですね。って言って、先週の金曜日の日中か、になんかいくらぐらいのお買い物をされましたかって言われて、その時ピンとこなくて、いや、どうだったかな、なんか買ったような買ってないようなって言ったら、お店はどこで決済してますかって聞いたら、ちょっとお待ちくださいって言ってこう調べてもらって、プレイステーションストアですみたいな。で、僕はその金曜日に決済通んなかったっていうタイミングで、
うん、
どうもそれが不正利用と検知されてしまったらしくて、
あ、なるほどなるほどね。
多分僕の生活パターンからその時間帯にそこで買い物をするっていうのがおかしいと思ったのか、まあそれともそのゲームのストアって結構その 不正なカードが使われがちなのか分かんないですけど、そういうところがチェックの対象になってるのか分かんないですけど、うんうん、あ、なるほどと。いや、それ僕自分ですって言って。
うん、
で、その恥ずかしいのがさ、その、あれと思って何回かトライしてるんですよね。
うんうん、
その、プレイステーションストアで、
うん。
なんかすごいゲームが欲しい人みたいじゃないですか。
いや、まあ、まあ、ゲームが欲しかったんだから。
まあ、いい大人がって言うのもあれですけど、別にね、好きだからあなんですけど。
うん、
あの、あ、まあ、あ、何回かトライしたかもしれませんって言って、あ、じゃあそれが問題ないってことであれば、戻しますっていうことで、まあ、その場で処理してもらって、手続きしてもらって、一応そのウェブでの決済が戻って、まあカードは正常な状態に戻ったんですけど、
はい。
その電話の最後にですね、そのオペレーターの方、そこまですごい親切にしてくれて、すごいこう、僕の中では親近感というか、その評価というかね、こう、カスタマーサポートの評価、もううなぎ登りって感じだったんですけど、
うんうん、
最後に、あ、クリスマスすいません。最後にですね、まあ、後日ですけども、当社の方から電話をさせていただいて、お得な保険のご案内をさせていただいておりますので、ぜひともそちらの方、電話でお話聞いていただければっていう話になったんですよ。
ああ。
まあ、それで僕の評価はだだ下がりです。僕はこのカード会社、カードはすごい気に入ってるんですけど、うん、たまにね、電話があって、その保険のあれがあるんだけど、もう僕も断りまくってて、
うんうん、
電話に、もうそもそも出てなかったんですよね。
は
あはあ、向こうからの電話番号をそのカード会社の名前で自分の番号に登録してて、ブロックはしてないけど、まあ鳴っても出ないっていうふうにしてたんですけど、うんうん、多分そのステータスが多分顧客管理の画面に多分出てたんじゃないかなと思うんですよ。この人は電話に出ないみたいなさ。
ああ。まだ未加入だと。とかね。
未加入で、うん、かつその何回かコールしても出ない顧客であるって、うん、出てたんじゃないかなと思って。
接触できないから、チャンスだっつって。
うん、チャンスだ。いや、なんならさ、もう、このコールさせるためにカード止めたんちゃうかとすら
。ちょっと連絡させるかこっちにみたいな。
そうそうそうそう。なんでこれ一言言っちゃったのかなって僕になりゃ思ったっていう。ね、急に売り、なんか
もう、
なんかミステリーのね、なんか急に話が180度変わったみたいな感じの、あれを感じましたけどね、私はね。
ああ、でも、面白いですね、その。バナー広告みたいなのがくっついてくるみたいな感じですね、それね。
そうそうそう。これがさ、なんかこの、そうね、まあ、言ったらこっちの不具合の問い合わせなわけじゃないですか。
うんうん。
それになんかこう、広告差し込まれるとちょっとムッとするっていう。
なんかまあ、保険だからちょっと若干金融商品っぽい感じだから、若干ジャンルが近いから、なんとなく、あーって感じでもするかもしれないけど、
あ、
例えばこれがさ、なんかね、うん、普通に中年の男性の体臭を緩和する石鹸を出してありますってとかって言われたらさ、そのなんか、ええー、みたいな感じになりますよね。
何の関連性があるんですか、
言ったらね、そういうことしてるのとあんま変わんないかもじゃないですか。
いや、そうっすよね、うん。いやー、ちょっとね、これはなんかなかなか、ない体験だなと思って思いましたけどね。
僕もこの間ちょっと会社のカードを切り替えるって言って、切り替えて、いろいろな支払い情報を切り替えたら、やっぱ電話かかってきましたね。
あ、そうなんだ。
うん。長山様の方で、この Facebook メタの決済の方を、あ、それ広告の、はい、支払いの方に使おうと思いまして、みたいな感じで。
はいはい。
で、海外決済等々だとちょっとこう、不正利用とかありますのでお気をつけください、みたいなことを言われましたね。うん。でも、保険の話はされなかったですね、でもその時はね。
長山さんは普段電話出てるんじゃないですか、その勧誘の電話に出てたりしないですか、大丈夫ですか。で、
あ、電話、まあ、たまに出ますけどね。うん。
うん、
あ、出ちゃったなと思ってね。
もう僕はもう、そもそももう出なくなっちゃったんで、また保険だろうなと思って。まあ、それが良くないのかもしれないけど。
いや、まあ、良くないって言ったんでもね。別にいらないからな、保険な。オプトアウトできないのがあれですね。メルマガとかってそういうのはさ、オフれるじゃないですか。
はいはい。できるのかな、実は。
コールはなんか、そういう、いや、だからまあ、申し訳ないけど、ちょっと、今後しばらく、電話しないでくれって言えばいいのかね。
うん、そうかもしれないですね、う
ん。オフにしたいんですけど、って。
いや、でも、今回思ったのが、一応さ、最近のクレジットカードって一応ウェブで、なんかいくら使ってますとかって情報見れるじゃないですか。
うん。
だから僕も今回、あれ使えないなと思った時にログインして画面見たんだけど、
うん。
その、今の自分のステータスというか、その、カードが、 ウェブでは使いませんみたいなのが載ってないんですよね。そもそも。どこにも。なんかむしろ正常に使えてます。
そうですよね。
感が出てて。なんかそこで教えてくれてもいいのになという気は
しますよね。
するんですけどね。
多分ね、予診管理と、その予診管理に関わる部分なんでしょうね。きっとその辺ね。それとウェブのシステムは多分連携してないのかもしれないですね。その辺が仮にピロッと漏れちゃうと、多分本当に潰れ、カード会社が潰れちゃうぐらいの話になっちゃうだろうから、その辺がちょっと厳密に管理されてるのではないだろうかという勝手に推測をしますけど。まあこの辺は浜ちゃんとかが詳しいから、もしかしたらなんかツッコミをね、入れてくれるかもしれないですけども。
で、今回そのクレジットカードのそのコールセンターに問い合わせをしたときに、まあ最初、最近よくある電話かけると、お客様の、あれは、何番でしょうかみたいな。何とかの場合は1を、何とかの場合は2を、何とかの場合は3を押してくださいみたいな、こう、自動応答のオペレーションがあるじゃないですか。
はい。
あれをこうポチポチ進めていったら、お客様のそのクレジットカードの番号をご入力くださいって言われるんですよ。
はいはいはい、ありますね、それはね。
言われるでしょ。で、ピッピッピッって、あれプッシュ本って、あの音の高さとかでこう、数字を判別してから、ピッピッピッピッって押していくじゃないですか。
うん。
で、続きまして、音が鳴っている間に、お客様の暗証番号をご入力くださいって言われて、音が鳴ってる間にって思ったら、その、向こう側で、そのプッシュ本っぽい、ポポポポポポポポポポポポポポポって音が鳴ってるんですよ。で、その音が鳴ってる間にこっちでこう暗証番号を入力しなきゃいけないっていうことになってるんですよね。で、多分それは、なんていうのかな。その、番号をさ。
ああ、ジャミングしてるのか。ジャミング。わかんないように。
わかんないようにしてると思うんです。
ああ。そうか、その電話を受けてる側が出してる音は、自分が出してるから、どんな周波数の音か分かってるから、それを消す、その位相かなんかでそれを消せば、元の音が復元できるっていうことなのかな。
ことなのかなって思ったんだけど、じゃあそれをなぜクレジットカード番号のところでやんないかなって思ったんですよね。そっち側でもやんないんだ。まあ長いからずっと音が鳴り続けるのも、
それもそうかもしれないですね。
のかな。でもあとその4桁とは言え、なんかすごい、音がプププププって鳴ってる時に押すの、なんかすごい、なんかちょっと緊張が走るというか。
確かにね、緊張しますね、それね。
うん。残り時間が出てるわけじゃないんですよ。何秒って。残り、その5秒以内に入力してくださいじゃなくて、音がいつまで鳴ってるかすらもわかんないから。
終わりがわかんないからね。
わかんないから。焦って、はってなっちゃって。あ、危なかったですね。うん。
あ、まあ、仕組み的には、まあ、4桁の数字まで認識するまでは音出すっていう感じになってるんでしょうかもしれないですけどね。
まあ、きっとね。まあ、そう、そうだとは思うんですけどね。うん、まあなんかそういう、なんかちょっと面白い、最近、こういう仕組みなんだっていう。
そういうのもあるんだな。確かに、電話口でこう、暗証番号入力するのってめちゃめちゃ不安な感じしますね。
いや、僕、クレジットカード番号も結構不安でしたけど、これ大丈夫かなとか、
確かにね。それ入れんのかって感じ、ね。でも、まあ口頭で読み上げるよりは全然あれか。まあね。
まあ口頭。
外で聞こえちゃうもんね。それこそも
っと。ああ、そうね、うん。確かにね。
それを防ぐために、いろんな数字を人間が喋ってる音声が向こうから流れてきて、3888って。
セリみたいな、
すごいセリみたいになってて、その中で言うと。
いやーね、なんかすごい、こう、やっぱセキュリティを担保しつつ便利なね、こう、みんなが手元に持ってる端末でどうやってこう、あれさせるかっていうのは、まあ、ね、永遠の課題というか、まあ、システムを作ってたりするとね、そう、面白い領域ですけど。
いろいろ工夫されてるんですね。
うん。この方法を考えついた人とかね、あとシステムに落とし込んで作ってる人がいるわけですから、面白いなと思いましたけどね。はい。まあ、そんなことが、
はい。
あったという話でございました。はい。さて、長山さん、もうこの、今回がですね、6月の28日、公開ということで、もう、2024年がですね、半分終わってしまうんですね。
そんな
ことないと思うんですけど、もう何かの間違いだと思うんですけど、もうどうやら上半期が終わってしまうと。で、豆キャスですね、はい、我々の、はい、大好きなポッドキャスト、豆キャスの方でですね、お二人が、ビンゴ、2024年にやりたいことビンゴの振り返りを、途中振り返りをされていて、我々もそういえば作ったぞということで、ちょっと、せっかくのタイミングなんで。
いや、思った。もう走りながらポッドキャストを聞いて、これ、 この企画そのままパクろうと思って。なんなら、買って良かったものもパクるかなって思ったけど、あんまなかったなと思って。
いや、思いました。まあ、うん、やっぱね、上半期終わってっていうことでね。
うん、
はい。一応、こう、手元に我々今、ビンゴが、ございますが、どうですかね、はい。僕一応、こう、チェックはしてきましたよ、事前に。
いや、本当だ。ちゃんと、お、結構ついてますね。
意外と、なんだろう、こう、正方形の右下のところは結構埋まってきていて。
え、家の不要品の整理したらビンゴじゃないですか、クリスさん。
そうなんですよ、実は。あ、でもね、本を40冊読むは、一応このペースで行ったらっていうことなので。
あ、ね、
そうそうそう、まだ途中経過のやつもありますよ。まだ
途中って感じだね。
そうそうそう。おっさん FM 毎週配信もね、まだ途中ですから、これ。1
年後。あ、確かにそうですね。もしかしたらね、300回いかないかもしれないから。
行かないかもしれない。いや、行くけど。行きますよ、はい。
新しいゲストを呼ぶっていうのは、新しいゲストを呼ぶって毎回そういうことか。レギュラーゲストというか、じゃなくて、
そうそうそう。
っていう意味ね。
そうそうそうそう。これもまあ、もうほぼ達成してますから。ね、うんうん、はい。あとはもう、なんなら長山、映画40本がね、厳しい、今年。
あら。
ちょっと、上半期終えて10本しか見てない。やばい。
あと30本見ないと。
そうなんですよ。3倍見なきゃいけない。やっぱね、ドラマとさ、ギターの練習、小説でやっぱ、ないね。映画を見る時間が。
ドラマ見ちゃうと確かにもう、それでも映像コンテンツはいっぱいいっぱいですもんね。
そうなんですよ。ドラマをさ、ワンシーズン見たら映画、なんか4、5本見た分のカウントをさせてくれるんだったら、まあ達成できるかもしれないけど、ちょっとチートが過ぎるかなっていうね。
換算するみたいな。
うんそうなんですよ。でも、ま、そこも頑張ってみたとして、長山さんとドライブに行けばいいとかね。あと、長山さんと映画に行くとか。
ああ、僕、基準がありますね。なんとだ。
そうそうそう、長山さん基準が。
ちょっと待って、僕は、パッと見、僕は、月間100キロ走るのを、ま、今のところ継続できてて、ライブにも行って、
うん。
ああ、でもこれだと新しい自転車組んで松本にドライブ行ったらビンゴか。なるほどね。値上げする。クリスさんと映画に行く、ギター、体重5キロ減らす。体重5キロ減れそうだし、値上げはしたから、うん、クリスさんと映画に行ってギターを買えば、ビンゴっていうのもあるな。まあまあ、いろいろあり、まあまあいけそうですね。
いけそうですよ、ね。
逆に大変なのはなんだろうな。大変そうなのは。
作詞作曲とか。
作詞作曲と海外旅行が大変そうな気がする。
海外旅行はもう、だって、予定組んどかないと、ね。
うん、だし、ずるずるずるずる円安が進んでて、なんか
海外旅行行くような。今円安。どうなっちゃってるの今もう。
海外旅行行くような、なんかちょっと値段感じゃなくなっちゃってるなって思ってますね。まあアジアとか、近場のとこだったらいいのかなと。
韓国とかにさっと行って帰ってくるみたいなね。うんうん、まあ一応その海外は海外ですから近くてもね。お隣の国でも全然。
意外にできてないな、結構。
本当ですか。
ブログも書けてないし、オンライン英会話も今ちょっと切れてて、うん、逆に今韓国語のデュオリンゴ始めてるな。
もう、まあでもオンライン英会話、韓国語をやってたら別にそれいいんじゃないですか。要は、オンライン語学学習ってことでしょ。
ああ、なるほどね。
うん。なんかまあ、すり替えて書き換えてもいいんじゃないかなと思います。
骨折しないかどうかちょっとまだ保証できないからな。
もうね、骨折しないは、だってもうこれさ、したらもうつかないからね。厳しいですよ。骨折しちゃったらもう、だからもう、埋められないやつ。リカバリーできない。
最後ね、最後の12月31日まで油断できないですからね、これね。
ね、だって骨折して骨が繋がったら、塗り直すとかじゃないから、ね、これ骨折したらもう、ここ塗れないってことですから。そ
う
ね、う
ん。
そういうやつですよね。うん。意外と、なんかあれですね、なんか、いけそうで。
いけそうだね。
なんかいくつかね、埋められそうな感じのやつはありますけど。まあ僕逆に自分のやつでこれはちょっともうなんか無理かなっていうのもあるんだよな。
何ですか？
タックモデルのギターとかさ。
ああ、これか。これは確かにタックモデルのギター買う。ちょっと、その時も言ってましたもんね。
いや、そうなんですよ。あと、そのエフェクターボードとコンパクトエフェクターとかは、ちょっとエフェクターの方針がこれを立てた時変わってですね。
うん。
今の気持ちでもエフェクターボード、コンパクトエフェクターは一旦いいかなになっちゃってるんで。
ああ、なるほど。そういうのもありますね。
ギターはどうなんですか？ギター。
いや、ギターはね、一応欲しいんですけどね。 ちょっとね、置くところ今ちょっと調整中で。
買ってから考えた方がいいですよ。だって。
それだね。
買ったら置くから。
うん。買ったら置くからね、それはね。置かないわけにいかないもんね。
うん、置かないわけにいかないですもんね。うん。あと、車系な。車系は残り後半頑張れるかな。
まあ、ペーパードライバー講習を受けて、車を買う。
うん、車
買う。ちなみに、クリさん、筋トレ継続ってありますけど、この辺はどうですか？
筋トレはしておりません。
なかなか難しいですね、筋トレね。
だから、この縦の、この縦のタックモデルのギター、筋トレエフェクターボードは、
厳しいんだ。
厳しいんですよね。ここの、ここの3つはもうちょっとこう諦めムードですね。となると、この横の3列もないからね。
そうなるとやっぱ、そうか、斜め。
そうなるとあんまりないな。斜めを攻めて、うん。
うん。
なんで、なんで小説を書くとか立てちゃったんだろうな。小説。小説を書く。
小説も書けば書けるわけじゃないですか。
まあ、長編短編、特に言ってませんから。
うん。まあ、せいぜいね、原稿用紙10枚、20枚入ったら、
はい、
それなりの。
まあ、別に超短編っていうのはありますからね。
うん。
そんなんでよければ。
いいかもよ。
そうしてみるか。
うん。
長山さんと映画見に行きましょうよ。
まあ、映画はね、これはまあ、映画見に行くのは、たやすい。うん、
たやすい。
意外に予定合わせるの難しいんだよね。
あ、そう、
ね。そう、クリさん休日ほら、やっぱり野球とか入っちゃってるじゃない？
はい、そうなんです。うん、
まあ平日夜にシュッと行ったりとかする感じがいいのかな。
そうですね。
うん。
平日は、できれば、長山さんとせっかく行くから、やっぱゾンビ系の映画行きたいなと思うんだけど、今年の。
あんま聞かないっすね。
今年はあんのかな？あんまりなさそうですかね。
ね、不作。
うん。もうちょっと待てば、なんだっけ、28日後。
お
第3弾。28年後だっけ。
28年後？
うん。
だいぶ経っちゃったね。
では、28日後が一作目で、
うん。
続編が28週後で。
8週でしょ？うん。
うん。だからそうなってくるとは、週、日週だからつい。
月がなかったの？ 28 ヶ月後。
月でもちょっと中、と半端じゃないですか。
そっか。2年ぐらい経ってねえな、つって。そして28でも28年も行き過ぎじゃない？それはそれで。
まあ、でもさ、実際さ、でも、1作目の公開が2002年なんですよ。
あら、そんな前だっけ？
そんな前なのよ。だからもう実際もう年だけで普通に22年経ってちゃってるんですよ。実世界の年が。
ああ。
だからま、28年後にしても、ま、そんな変じゃない。
なるほど。ダニー・ボイル監督も、年取るわけだ。もう67だもん。
いやー、ね、みんな年を取った人が映画撮ってるよ。
トレインスポッティング28年後ってのどうかな。
トレインスポッティング、もう何、一緒にしちゃって、もう代表作を。
そう、 うん。トレインスポッティング、彼らの28年後の中年の話みたいなさ。
あれ、でもトレインスポッティングさ、続編があったでしょ。
あった ?T2 あった。
T2 あったでしょ。あれ何年後の話
だ、あれ何年後なんだろうな。T2 は、あれ20年、あ、でもあれで20年経ってんのか。
あ、そうそう、あれも20年経って
るな。そうかそうか、結局だから、一緒同じだね。だからそこに、だからゾンビが加わってくればいいんだね。でもなんか、ダニー・ボイル監督28日後、28週後撮ってもらったら127時間っての撮ってて。
ほうほうほうほ
う。うん、なんかこういう、なんかあれですね。時間、あとイエスタデイも撮ってるからね。
いや、イエスタデイはイエスタデイは曲名でしょ、これだから。
うん、イエスタデイ。
別に何日後の話じゃない
から、ね。戻ったりしてますからね。
うん。いや、これはね、いいですね。うん。まあ、ちょっとこう、映画考えましょうよ。なんかね、行くやつを。
いいですね。
うん、あと、まあ、二人ともライブに行く、もう、ライブに行きました。
行った
けども。
うん。二人でライブに行ってるわけじゃないですもんね。
そうそうそうそう。まあ、ちょうど今日ね、アジアンカンフージェネレーション、僕がよくギターを弾いてた、練習してた、アジカンが今年周年ライブをやって、日本全国あちこちツアーを、ライブハウスをツアーするっつって、
うんうんうん、
で、京都のね、ちっちゃいライブハウスでやるんで。
たくたくですよね。
そうそうそうそう。
そんなに大きくないですもんね、あそこね。
350人とかですよ、入って。うん、そんなところで見れたら
目の前じゃないですか。そうですね。うん。
うん、これは、ちょっと、まあ、当たるかわかんないですけど、一応申し込ん、勝手にあの、チケットマックスで申し込んでるんで、まあ、当たったら行くだろうってことで、あの、当たったら一緒に行きましょう、これ。
行きましょうか。
行きましょう。うん。ぜひぜひ。
うん。
はい。まあ、そんな感じか。あと、七山さんのギターをね、はい、買ってもらって。
そうですね。ギター欲しいんだけどな、うん、最近でも若干物欲が全体的に今低下中で、なんか、
あ、そうなんですか？
新しいパソコン欲しいとか、オーディオインターフェース欲しいとかっていうのもここに書いてるんですけども、
うん。
なんかすごい全然こう、あんまりこう興味を惹かれず。
あらら。
うん。
なんでですか？
なんですかね、生命力が低下してるのかもしれない。
やっぱ物が欲しいっていうのは、やっぱこう生きる力につながりますよね、多分。うん、繋がんないか。
いや、やっぱりでもそういうのあると思うんですよ。なんかしらこう、生きる力というかね。やっぱ元気な時に物が欲しくなると思うんですよね。うん、
これが欲しい、あれが欲しいって。
今はなんかね、あんまりこう、そこまでこう、あれこれが欲しいというよりは、ちょっとゆっくり本読みたいなとか。
お
ぉ。そういう感じにもなってるモード。
忙しいんだね、だから。
あ、そうかもね、うん。そういうのはあるかもしれないですけどね。
ゆっくり本が、要は時間が欲しいってことですもんね、それね。ちょっとゆっくりする。
そうそうそう。お金と時間みたいなのって、なんですかね、こう、スライダーみたいになってるじゃないですか。
うんうん。
お金スライダーみたいなのをこう上げようと思うと時間がどんどんなくなってたりとかさ。
うんうんうんうん、
逆に時間スライダーの方を上げるとお金なくなってきたりとかさ。
する
から。
ああ。
それのなんか、まあバランスがちょうど今、このタイミングは、時間がちょっと欲しいなっていうタイミングなのかな、もしれないですね。
なるほどな。
うん。
なるほど。まあちょっと、
まあ、でも多分 ね、こう、まあまたぐりぐりぐりぐり来ますからきっと。待ってれば。うん。うん、
まあ6ヶ月ありますからね、残りね。
うん。
まあ僕もちょっと頑張ってなるべく埋められるようにしよう。ね、こんなこと言っときながらね、急になんかタックモデルのギター買いましたよって12月ぐらいに急に言ってるかもしれないですからね。人間何があるかわかんないからね。
何があるかわかんないですからね。
うん。わかんないですから。
そうね。円安だから、世界的な価値で見たら安くなってると思って買うかもしれないですもんね。
円安なんだよなそうなんですよね。そう。楽器とかは多分ダメージでかいと思うんだよな。海外で作ってたりするから。
まあそうですね。輸入が多いですもんね。国内で作ってたとしても多分その材料とかね。
うん。
細かいのパーツはやっぱり輸入に頼ってるとこ大きいと思うし。値段の上昇があるんじゃないですか。そう考えるともう今すぐ買っといた方が。
いや、投資と思ってね。よし。まあ、ちょっと頑張ります。頑張ります。はい、まあ、でもま、いいペースで来てるということで。はい。まあ、ぼちぼち。あの、全くこう、何にもやってませんとかね、歯が立ちませんっていう状況じゃないことだけは確認ができたということにしときましょうか。ね。
はい。ちょっといくつかこれを見て、あ、これやろうと思ったの思い出したんで、やっぱこれやっとくといいですね。
ね、
なんかスピーチレッスンに通うとか結構頭からすっぽ抜けてたけど、あ、これやっぱりやりたかったなとかって今思い出したりとか、そう、親にエンディングノート書いてもらうっていうのも頭の片隅にあったんだけど、ちょっと最近ちょっとその辺忘れてたから、あ、これもまたちょっと今度話そうとか思い出したので、
確かに確かに。
書いておくのは良いなと思いました。
はい。まあ、やっていきということで。
やっていくか。
やっていきましょう。もう半分ですから。
うん、
ね。どんどんもう我々も人生がどんどん短くなっていってる。残り時間がね、まあ減っていってるわけですから。
減ってるね。刻一刻と。
やれるうちに、やりたいことをやっておくと。
うん。
大事ね。これね。
大事ですね。
はい。
はい。
で、なやまさん、これは本の紹介と思ったら
いいですか？あ、本の紹介。ね、なぜ働いていると本が読めなくなるのかという新書ですね。
ああ、これなんか見かけたことありますよ、僕も。
三宅佳穂さんっていう、方が書いた本なんですが、もともと周囲者のウェブのメディアに連載があって、そこで見てて、読んでて面白いなと思ってたのが、まあ、この先は出版しますみたいなのがあって、一回連載止まったんで楽しみにしてたんですよね。まあ、実際その後に、今年の。
あ、本の発売ですか？
はい。2024年の。
4月の17日になってますね。
あ、ありがとうございます。4月の17日に、発売されて、だからまあ読んだのはちょっと前くらいかなに読んだんですけども、働いてると本が読めなくなるのか、 ていうのはまあ、キャッチーなタイトルなので、割とこう平積みにされていて、最近よく見ますよね。売れてんなと思いながら見てたんですけども、うん、買って読みまして、
うんうんうん、
でまあ基本的にはその、働くということと本を読むということを、うん、まあ、戦前からずっとこう、どういうふうに日本の大人たちは本を読んだり、働いたりしてきたのかっていうところの関係をこう、追っていく。そして今こういうふうになってるっていうところが書かれている本なんですね。
うん、
で、まあ、で、なぜなのかっていうのはまあ本を読んでもらうとして、
うん、
結構僕がまあ、面白かったのは、やっぱ本にもブームがあって、全集ブームってのがあったんですよね。文学全集とか。
はいはい。先週言ってたやつか。家の本棚に。
そうそうそうそう。
なんか、ざっと、日本文学全集みたいな。
そうそうそう。
世界文学全集みたいなね。ありましたよ。うん、
う
ん。
そうそう。で、まさにその話が、載ってるんですよ。
うん、うん、うん。
で、まず、なんか、もともとね、なんか戦前にも、その全集ブームとか、円本って言って、こう、日本円の円に本って書いて、円本ブームっていうのがあったらしいんですよね。どういうブームかっていうと、まあ、その全集を出して、まあ、毎月毎月、毎月なのかな？毎月だと思うんですが、一巻ずつ届いて、
うん。
ディアゴスティンみたいな感じでね。
うんうんうん、うん。
で、全集が完成するみたいな売り方だったんですよ。で、まあ、想定らしい。ディアゴスティンモデルなんですよね。だからもうそれ戦前にもうあのモデルあったわけですよ。
へぇ
で、まあ、これが自体が、大正12年のその関東大震災で紙が燃えちゃって、紙の値段がバーンって上がったんですよね。
ほうほうほうほう。
で、そうすると出版社にとしてはかなり苦境になったと。
うん。
うん。で、その時にまあどうにかできないかって言って、その全集っていうのを、だからまあ高単価になったわけですね。で、かつ、まあそのゲップである程度の、なんていうんですかね。ゲップではあるけども、先にまあお金が入るのかな、多分ローンみたいなの組んだ状態になるので。なので、まあそういったところもあり、でそれがまあ結構売れたらしいんですよ。で、各社こぞってこの円本っていうのを出したと。
ほ
う。うん。で、そういうことがあった、その、30年後ぐらいですね。今度はその戦争が終わって、戦争の間ってこう紙の管理を国がしてたらしいんですけども、
うんうんうん、
その紙の管理はもう国はしませんってなった途端に、今まで出版社に割り当てられた分が、まあ、自由市場になったってことは、そこで他の会社が俺も買うわってなってくると、まあ値段が上がっちゃったわけですね、やっぱり同じように。
ほうほうほうほう。
で、紙の値段が高騰して、
ほうほうほう。
で、また出版社がこう苦境に立たされた時に、その円本ブーム、まあ、またやろうってなったわけじゃないかもしれないですけども、同じようなアプローチで、やっぱり全集を出したら、まあ、これまた売れたという話があって。で確かになんか全集みたいなのあったな、みたいな。そう、大正の全集はね、僕らの目につくとこなかなかなかったかもしれないですけども、この1950年代の全集は、僕ら、小さい頃に本当にあってもおかしくなかった。たんじゃないかなと思うので、
ああ、まあ多分あの辺のうちの家にあった世界文学全集と日本文学全集とかは多分こういうブームに乗ってるやつなんじゃないのかな。
うん、ありましたよね。なんか友達のうちに行ってもなんかそういうのあったな、うん、今とかにあったなと思ったりとか
するの。今の永山さんの説明聞いてると、
うん、
まあ要はそのメディアっていうかそういうこれがいいよあれがいいよっていうのを紹介するメディアがない中でのなんかベスト版的な。
そうそうそう。そういうことですよね。
感じなんでしょうね。
うん、
こ
う、
これを押さえとけば、とりあえず有名どころが。
そうそう。まさにそういう、こう、教養みたいなところを、まあ、一からね、うん、自分であれこれ、読んでいくというのは大変なので、まあ、それを出版社がまとめてくれて、かつ、毎月配本されてくると。で、しかも、こう、見た目もちょっといい感じだから、
うんうんうん、
今とかに置いといても格好がつくっていうふうになって、まあ、売れたみたいなんですよね。うんうんうん、だまあ、人によっては、まあ、インテリアの一部だったりとか、そういうのにもなって、まあそういうところが逆にこう批判されたっていうこともあったみたいなんですけども、まあ特に、まあとにかく売れたらしいですよね。で、翻ってみると、なんかうちなんかその百科事典が家にあったなと思ったんですけども、
ああ、
はい。友達んちもやっぱ百科事典あったんですよね、はいはいはい。何冊かに分冊されてるやつが。
百科事典ありましたね。
うん。
あった。うん。
で、あれもやっぱりなんか結構目にした記憶があるから、あれもブームがあったのかなと思ってチラッと調べてみたら、
うん、
その全集ブームの10年後1960年ぐらいに百科事典ブームっていうのもやっぱあったみたいで、
うーん、
結構ビルワンフロアぐらいの大きな編集部でもう とにかくひたすら百科事典を編纂するみたいなチームがあったりとかする時代があったらしいんですよね。
ああ、うん、なんかほらこの頃の、藤子不二雄先生の漫画とかによく出てきてませんでした？あの百科事典売ってる人。
ああそうそう。でまさにそう、うん、百科事典のセールスマンっていうのがあって、
うんうんうん、
でまあちょっとこう少しこう押し売りみたいなセールスマンも中にいたみたいでちょっと社会問題化したみたいなんですけども。うんうんうん、実はうちの父親一時期百科事典のセールスマンしてたっぽいなっていうのが、
へえ、
記憶の中でそれが思い起こされて、
ほう、
でうちなんかブリタニカの百科事典系が結構たくさんあったし、親戚んちもあったし、あれ多分親父がなんかまあ自腹切って買ったりとか親戚に買ってもらったりとかね、まあセールスマンって基本的にね、うんうんうん、身の回りの人にも売るから、
うんうんうん、
うん、なんでそういうのがねあったんじゃないのかなと思って。ああ、なんか僕が小さい頃、なんか本棚から引っ張り出して読んでた、あの百科事典はそういう歴史があったんだなっていうのを、ちょっとね、あの、この本を読んで、まあ全然脇道本筋ではないんですけども、そういうところをね、あの、思い出して。まあ、
でも面白いですね。僕も家の自分の実家の本棚ってパッと思うと、なんかこう、なんとなくぼんやり思い浮かびますけど、
うん、
その本棚が出来上がるまでの過程多分あったはずですもんね。
そうそうそう。うん、
ね、そうそうそう。ただ、それを想像すると確かに面白いっていうのはわかりますね。
で、まあ時代、例えばなんか窓際のトットちゃんとか、めちゃめちゃ売れた、黒柳徹子さんのやつね。
はいはいはいはい。
あの本とかもめちゃめちゃ売れたらしくて、確かにうちの本棚にもあったなっての思ったし、なんならおばさんちの本棚にもあったなとか覚えてるんですよね。
うん、
で、やっぱりそのブームみたいなのを、本棚をこう表してるみたいなところだったりとか、いうのも、ちょっと面白いなと思ったりとかしましたね。
いや確かにね、ありました。まあうちも百科事典あった気がするな。 で学校の授業とかで、
うん、
僕ね百科事典って何か分かってなかったんですよ。その国語辞典とかさ、漢字辞典とかは学校で使うじゃないですか。
はい、使いますね。
百科事典って何なんだっていうさ、
うん、
何なんですか百科事典って。百科事典の百科は百貨店の百貨と同じってこと？
まあそのあらゆる科目について載ってますよっていうことでしょうね。
っていうニュアンスですよね。うんうん、じゃあ100と言わないよね、本当はね。
100。うん。100どころじゃない。
ああ、様々な分、百貨店の百貨とはおおむね様々な分野といった意味であると。ああ、なるほどね。ああ、そういうことですか。
そうなんですよね。いやー、これを見てね。ちょっと百貨事典を読みたくなってきた。百科事典の本じゃないんだけど。
え、でも、ちなみに本としてはさ、その、まあ、タイトルにある通り、働いてると本が読めなくなることに関しての結論というか、こうだよっていう、何かしらのこう、なんていう、推察というか考察はある、
うんうん、一応まあ、その考察は一つ出ますね。まあ、その、うん、どうして、まあ、今、僕らが必要としている情報と、読書で得られる情報が、まあ、どう違うのかっていうところの差が。うん、そういうところに差があるから、やっぱり本を読めなくなってしまう、読む時間が確保できなくなってしまうっていうところだったりとか。ただまあ、それをじゃあどうしようかっていうところに関しては、ちょっとまだ深く踏み込めてないところもあるので、まあ、そこに関しては、まあ、それぞれ考えていこうっていう終わり方になってるんですけども、まあでもその、やっぱりこう歴史が踏み解かれていくと、その道筋がわかると、まあいろいろ、まあ今話したような形で、自分の中でもこういろんな考察が膨らんでやっぱ面白いなと思いましたね。
なるほど。僕逆になんか働いていた時こそ、あのスマホが出る前ですか。
うんうん。
スマホが出る前で、前の会社に東京にいた時に通勤時間1時間半とか2時間とかで通ってた時は電車で本読んでたんで、なんかもう本読む以外の選択肢があんまなかったんですよね。
うん。なんかまさにその辺もなんかサラリーマンがなぜ歴史小説を読むのかみたいなところだったりとか、電車の中でみんなが歴史小説を読んでたっていうのが、まあ、そういう時代があって。
はいはいはい。
うん。でもそれはこう、まあこういう時代背景があったからこういうブームがあったよっていう話が、やっぱり載ってましたね。
あ、読んでみるか、僕も。
そう。それがまたスマホに変わったので、またこういうふうになってるっていう。うん、だからまあ本を現代がスマホがあるから本を読めてないかっていうと、そういうわけではなく、まあ昔も昔で結構働いてる時間長かったわけですよね。例えば高度経済成長時期とかってめちゃめちゃ働く人多かったみたいな話とか聞くじゃないですか。
うんうん。
で、まあ、その時でもやっぱりこう、本は、まあ、読めたり読めなかったりするっていうことがあったりしたので、まあ、今がただ忙しいから本が読めないっていうわけでなく、やはり何か理由があるのだろうとか、何かそういった、うん、っていうところから、まあ、話が始まってくるので。
へぇ、
うん、なかなか面白い。なんか、うん、ちょっとこう、近代の歴史を、読書史を振り返るっていう切り口が面白かったですね。
読んでみよう。
本好きは、だからね、本読む人はこの本読むから、
うん。
まあ、俺本読んでんなみたいになっちゃうんだよね。本当にその働いててね、その、彼女の主張する推測通り本が読めなくなってる人はこの本にもなかなか到達する機会がなかったりとかするから、ね、なかなかこう、不思議な話だなとは思いますけど、うん。なんか本を読むのが好きな人こそこの本を手にするような気がする。
へぇー。まあ、ちょっと読んで、がぜん興味が湧いたので、読んでみますわ、これ。どうしようかな。新書だから、新書で買うか、Kindle で買うか悩むな、これ。
Kindle でいいと思いますよ。あ、でもお子さんとかでも興味が出てくるかもしれないですね。
うん、子供が読むかなんだよな、まあ、ちょっと考えてみよう。まあ、Kindle でサクッとね、読む。新書は結構ね、僕ね、Kindle で買うケースが割とあるので、ですよね。まあ、文芸書と何が違うんだじゃないですけど、まあまあいいや。
いや、でもわかりますよ。うん。
わかります。
うん。
シュッと読めるからみたいなね、のがありますけどね。はい。いや、じゃあちょっと皆さんもね、ぜひともこの、買って読んでみて感想とかあったらね。
うん。ぜひ。
また送っていただきたいなというふうに、はい、はい、思ったりしましたね。はい。と言っていたら、いい時間になってきたんじゃないでしょうか。いやー、299回もこれで終わりということで、もうあと300回まであと、ちょっと。
なんかあれですよね。でも、
はい。
あまりテンション変わってない、変わんないですね。
そうですね。
まあでも、300回、301回ゲストなんでね、それはまあ。
はい。まあ楽しみではありますが。
が、どうなることやら、ちょっと、どんな感じになるか全然、予想がついてないので、まあそういった意味でも楽しみだなとは。
いや、なんかこう、我々、まあ最初の頃はこう、ジングルというか、オープニングにちょっと音つけたり、最後に音つけたりしてたじゃないですか。あれ途中でやめるようになって、はい、割とリビルド FM に、リビルドにこう近い形でもうね、ストイックな、もう、俺たちはトークだけで勝負してんだよ、みたいな。まあ、リビルドはそんな感じじゃないですけど。
リビルドはそんな感じじゃないですけどね。うん、
ないですけど、うん、まあそういう感じになってるから、なんか、変えるところがあんまないですもんね。そんなほら、音楽をかけてると、音楽を BGM 変えましたって言うとさ、雰囲気も変わるじゃないですか。
確かに雰囲気変わりますよね。
ジングル変わりますとかさ。
うん、
そういうのがないからなのかな。まあまあ、ね、淡々と粛々とやっていくで全然いいんですけども。
うんうんうん、
はい。まあ、やっていきましょう。はい。はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter、括弧新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集う Discord サーバーもございますので、そちらもぜひご利用ください。ということで、今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。